ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます、う
ん、今回そのピコに行ってロンドンに行って、はい、ロンドンでしたっけ、アメリカでしたっけ。
ロンドンです。
あ、最初アメリカとか言ってなかったですか。
あ、そうです、最初アメリカって言ってたんですけど、ちょっとビザの面倒くさかったりして、はい、ロンドンに、はいはいはい、結局なりました。
あ、なったんですね。
はい
はいはい。相談いただいたのが2月ぐらいで、
2月ぐらい
で、フィリピン2ヶ月、はい、ネイティブ4ヶ月で、
はい、
みたいな相談だったんですよね。
そうです、
はいはいはい、なので、ちょっとその今後、ピコに行かれる方とかのために、ちょっと体験を聞かせていただきたいなと思うんですけど、
はい
はい、今、アメリカに行って、1ヶ月まだ経たないぐらいですよね。
そうですね、いや、1ヶ月経った。
あ、もう経った。
はい、ロンドン
ですけど。あ、そうか、すいません、もうごめんなさい。ごちゃごちゃになってる。はいはいはい。
はい、1ヶ月経ったぐらいです。
はいはい。留学前は、マジで勉強したくて、はい、で、そのネイティブ国行く前の下地をしっかり作りたいっていう。
そうですね。はい。
ですよね。で、比較的真面目な学校で、社会人が多い学校が良かったんですね。
はい。はい、
で、僕一番最初にいただいたメール今見たんですけど、
はい、
最初、ピコと C2 を検討してたんですね。
そうですね、なんか最初本当にピコしかなんか、はい、自分ネットで見たときはピコしかなくて、それでピコ、
はいはい、
なんかそれ以外の選択肢も用意するっていうか、その考えようかなと思って、
うんうん、
でなんかすごいなんていうんですかね、そのハードワークそうなところをここかなと思って送ってみたけど、やっぱりピコがいいって。そうそうそう、
はいはい、
そうそうそう。
その時、多分この2つの学校について教えてくださいって言われて、
はい
で、
はい、
まあ、C2 は、まあ、ピコと比べると学生多いですよみたいな話をしたと思うんですけど、
はい、
他の学校も僕提案しました。
いや、
ね、
もう、
してないですか。
はい、もうその時はもうピコにしましょうって言って電話。
そうなんですね。
はい、
そっかそっか。もう話聞いてると、そのニーズはどう、
もう完全にピコだ、
でも合ってるな
と。あ、それで、ブラッ、
ブライチャー、はいはいはい、はい、
もう話は出たんですけど、
はいはい、
なんかそのタイミングではなんか僕ちょっとうる覚えなんですけど、宿泊場所がうんぬんっていう話をその時、
はい、
なんか、
はいはい、
ホテルと宿泊先がホテルになるかならないかみたいなタイミングだみたいな話とかあったような気がするんですけど、
はいはいはい、
ちょっとよく覚えてないですけど、
はいはいはい、
はい、それで、
まあ結局その最初検討してたピコに行こうと、
はい、
結構すんなり決まったんですよね。
そうです、すんなり決まりました。
ですよね、なんかちょっとそのモヤモヤしてたのを一応裏を取りたかったというか、確認したかったみたいな感じです
よね。そういう感じです。はい
はいはい、はい、で、まあ、話聞いてやっぱり大丈夫そうだなっていうので、
はいはい、
で英語の勉強はもうしてて、
一応してたぐらいです。
初めしましたよね。
はい、トイックが
行ってて、
はい、トイック行く直前に受けたトイックが600点で、
あ、600行ってたんですね。
はい、
なるほど、うん、それで、そっか。じゃあ、申し込んでから行くまでも結構早かったですよね。
はい、申し込んでから行くまで多分1ヶ月半、2ヶ月ないぐらいで、それでその間に、まあ、会社負担だったんで、
はいはい、
英会話教室とかも行かせてもらってて。
あ、日本で。
はい、
はいはいはい。
まあ、ちょこっとなんですけど、
うんうんうん、
20回ぐらいかな、英会話教室行って。
へぇ、あ、じゃあしっかり準備して。じゃあ、多少英語慣れして。
もう、今思えば本当に多少ですけど。
今、でも、その時はちょっとなんか慣れてきた感じ、
ね。そうそうそうです、そうです、ね。
うんうん、なるほど。で、それで、マニラのピコに行きましたと。
はい。
海外、アジアとかも経験ないんですもんね。
そうですね、1回昔タイに行ったことあるぐらいで、ほとんどアジアの経験はないですね。
ほぼなし、
はい、旅行だったら結構ヨーロッパとかは行ったことあったんですけど、
うんうんうんうん、
はい、っていうレベル
です。なるほど。そう、だから、まあ、ある程度の施設環境も担保したかったし、
そうそうそう、
ね、その社会人っていうか、あんまりちょっと学生乗りもしんどいなっていうところがニーズだったんですね、
は
い、
そうですね、
はいはいはい、まあまあそれだったらピコとかまあブライチャーとかも、まあ、候補にはなると思うんですけど、はい、まあ、短期であれば、短期というか、なんだろう、会話をしっかりしたいっていうんだったら、
はい、
まあ、ピコでいいんじゃないですかみたいな話になったんだと思いますね、
はいはい、
おそらく、まあ、僕も結構前なんで忘れてますけど、はい、
そうですよね。
はい、で、行きましたと、
はい、
2ヶ月行ったんですか、結局。
2ヶ月です、丸2ヶ月いました。
ああ、はいはいはい。 4月半ばぐらいからですか。
4月の頭から6月、はい、で6月の頭にこっちに来ました。
じゃあ4月5月なんですね。
はい、
6月だからもう1ヶ月半ぐらいいるんだ、そっちに。
そうですね、1ヶ月半近いですね。
ちょっと僕も忘れてきてるんで、もう一回重複しちゃうんだけど、そのネイティブに行って、はい、で日本に帰ってきて復職するんでしたっけ。
会社が全部負担してもらってて、
今ですよ、ね、
はい、それ復職というよりは今はまだ別に休職してない状態です。
あ、そっかそっか。今もだから会社に所属してて給料もらえるんです
ね。給料ももらってます。はい、
最高ですね。
最高ですね。
あ、それで半年間の期間があったんですか。
そうです、そうです。それで自分で 2ヶ月4ヶ月セレクトしました。
はいはいはいはいはい。それはその、まあ、最終的にはそのあのネイティブの人も含めて普通にコミュニケーションできることがゴールだけど、最初にフィリピン行ってた方がいいかなって思ったんですね。
そうですね、はい、
はいはいはいはい、なるほど、わかりました。で、そのフィリピンに、まあ、行って2ヶ月どんな授業をされたんですか。
ほぼ行く前になんかあの1対1かどうかちょっと不安があったみたいな話はあったんですけど、朝一の発音の授業以外は全部1対1で。
全部発音、はいはいはい、
はい、
じゃあマンツーは8時間ですか。
7時間、8時間マンツーマン、8時間ですか。7時間。
あ、7で朝一の発音がグループなんですね。
そうです、そうです、そうです。
はいはいはいはい。で、あの行く前のその
カウンセリングでは毎日マンツーマンって午前中、全体3コマなんですよね、1日で。3コマっていうか、先生3人で。
おお、そうなんですか。2コマずつ担当するってことですか。
先生、ちょっと電波不安定で申し訳ない。
ああ、いえいえいえ、大丈夫です。
先生が2
人で2コマずつ。
あ、3人です。はい。で、午前中が1人、午後が2人です。
あ、じゃあ午前中はずっと同じ先生とやるんですね。
そうです。
なるほど。そうか。留学前のそのカウンセリングがあると思うんですけど。
はい、カウンセリングありました。
その時にどういうことをあのオーダーとして出したんですか。
いや、もうほとんど喋れなくて。
ああ、そうなんですか。そうです。あれだってね、英語でのカウンセリングですもんね。
そうそう、英語で、あの僕はあの、あ、なんか記事にあったミルドレッド先生だったんですけど、うん、
あ、もうミルドレッドと話した
んですか。はい、はい、そうです。全然喋れなくて、
はいはい、
なんか何が一番必要だと思うって言われて、スピーキングって言ったぐらい。
なるほど、なるほど。
そう、あと何してるとか言われたんですけど、もうほとんど自己紹介もできなくて、うん、その時は。
あ、そうなんですね。
一応やったけどっていう感じです。
じゃあその典型的にその知識は勉強はしてきたけど喋れないっていう感
じだったんですね。そうです、全く喋れない。
うんうんうん、なるほど。フィリピンの授業どうでした。
いや、僕としてはすごいすんごい役に立ったっていう感じがするんですけど、
うん、どういうところが。
喋るのがすごい多かったので。
まあまあ毎日マンツーマンで感じますからね。
そうですね。で、まあ、それでもなんか無駄に喋ってるだけじゃなくて、ちゃんとテキストを使ってるんで、文法とかもすごい整理されて頭に入ってくるっていうのがあって、で、まあ、自分が喋ってる時に文法ちょっとでも間違えると、ちょっと今の文法違うって言われて、黒板に書かれて、どこが違うと思うって言われて、ここが違いますって言って、じゃあそれ今で言い直してとか言われるのがずっと続くので、文法的知識もかなり、いいですね、はい、ついたと思います。
喋るときに、
はい、
まあ、しっかり指摘してくれるってことですね。
そうですね。
まあ、あそこ大人ばっかりですからね。
そうなんですよね。行った時も学生は本当に、ちょっと来た、1週間のそのゴールデンウィークの時に来たぐらいで、あとはもうみんな社会人でした。
はい、あ、社会人年齢層どれぐらいでした。
35とかが多かったですね。30から35ぐらい。まあ、もうちょっと上の人もいました。はい。
普通の留学するその社会人って20代後半とか多いんですけど、
そうですね。
やっぱりピコは年齢層もちょっと高いですよね。
そうですね。
で企業から来てますし、2ヶ月とかだと長い方に入るんですかね。
いや、大体みんなにその会社から来てる人は2ヶ月か3ヶ月っていう人が多かった。
すごいな。なるほど。
はい、
授業ってその7コマの中の構成っていうのはもう学校が決める感じですよね。
そうそうそうです、そうです、もう完全に決まってます。
なるほど。そのフィリピンの生活にはスッと入っていけたんですか？
僕はすごい楽に、てかまあ、僕がいろいろ調べていったので、なんか、結構、まあ、言ったらビビりつつ、その、環境が悪いんじゃないかとビビりつつ行ったので、すごい楽だったんですけど、はいはい、ほぼ他の社会人の人たちは、もうなんか耐えられないって言ってて。
マジでどこで耐えれないんですか？
いや、なんかご飯はそんなに美味しくないし、なんか宿もなんか綺麗じゃないしって言ってて、まあでも僕からしたらすごく綺麗なんですけど、
え、宿ってホテルでしょ？
ホテル
コンドミニアムでしょ？
そう、コンドミニアムです。で、一人部屋で、一応バストイレも自分の部屋についてるんで、なんかまあシングルホテルのシングルルームみたいな感じなんですけど、結構みんななんかすごい文句言ってて、
すごいな。フィリピンの中では結構いい方ですよ。
いや、そうですよね。
はい。その辺のホテル泊まったら驚くと思いますよ、
ね。そうですよね。で、ご飯も別にみんな文句言いながらも別に完食しようと思えばできるぐらいではあるんですけど、はい、なんか美味しくないってみんな文句言ったりしてて結構びっくりしました。
え、それお昼のお弁当ですか？
そうです、そうそう、昼も夜もです。
ああ、そうなんだ。みんな、でも、いいとこの人らなんですよね。
そうそう、僕もそう思います。
いい生活してる人たちですね。まあ、会社もそうですし、多分。
そうです、結構。
全体的にね。
大会社の人が、なんか、知ってるような会社の人とか、人とかも、結構いたので。
なるほどね。まあ、他の、一般的な学校に行ったら耐えれないんでしょうね、多分。
そう思います。
そうかそうか。あ、でもご自身は大丈夫だったんですね。
僕はすごい満足で、なんか、はい、簡単に溶け込めました。
ああ、なるほど。食事施設。滞在はどこにしたんですか？コンドミニアムですか？
コンドミニアムです。ホテルはもういっぱい異常に高いので。
あそこめちゃ高いですか、
ね、高い。
はい。あ、じゃあ、ホテルの裏側のとこですか？歩いて行けるとこですか、コンドミニアム。それとも結構遠いとこですか？
多分、それで言うと遠いところです。でも、まあ、車で、いや、別に歩いたら20分、ちょっとぐらい、
はいはい、
30分はかかんないっていうところですね。
はいはいはいはい。そうですね。あ、わかりました。そっかそっか。一番安いとこですよね。
多分そうです。はい。そうです。
はいはいはいはい。あそこも全然。
いや、全然
ちょっと狭いぐらいかな？
そうですね。
いや、わかんないですけど。
まあ、狭いシングルルームって感じです。
そうですね。はいはいはい、はい。あ、一回泊まったことあります
わ。ああ。
そっか。じゃあ、送迎で移動して。
そうですね。バスで移動して。でもまあ、帰りはみんな、なんだっけ、スーパー、マーケットみたいなところは、はいはい、ショッピングモールみたいなところとかに行きたいからって言って、はい、歩いて帰る人とかも結構。
うん。生徒間の交流とかあるんですか？
いや、結構ありましたよ。結構。
あ、そうなんですね。
週末は毎週飲みに行ってました。少なくとも。
その他の社会人の方だから。
そうですね。
あ、そうなんですね。
まあ多分でもそれは誰か言い出しっぺの人がいるかいないかによると思います。
そっか、その時にそういう人がいたら。
そうですね。僕がいた時は週末行きましょうって言ってたんで。
そっかそっか、
はい。
平日はもう帰って勉強みたいな感じですか？
そうですね。平日は帰って。で、なんかコンドミニアムプールついてて、僕は毎日プールを泳いでました。
いい感じで生活されてたんですね。
そうですね。
そうか。で、じゃあその2ヶ月間はもうとにかくたくさん喋って、その喋ることに慣れようみたいな感じで使った感じなんですね。
そうですね。で、あと文法、文法もそんなにできなかったので、文法できるようになったのかなとは思います。
文法でも知識としてはあったんですよね。
いやー、ない。
そうなんですね。じゃあ知識としてもブラッシュアップできたところがあ
るんですね。そう
ですね。はい。なるほど。そうか。いや、これだって大学院出てるんですよね。
はい。はい、
出てます。そう、だから、まあ、それを見ると、いや、絶対知ってるだろうっていう気はするんですけど。はい。大学名見るとね。まあ、そういうわけでもなかったんですね。は
い、そういうわけでもないです。
そっかそっか。
はい。
あ、じゃあ、きっちり文法も教えてくれたんですね、先生は。
そうですね。かなり文法も教えられます。
ああそうなんですね。
なんか本当に僕行く前はなんかフィリピン本当になんかしゃ、うん、本当にずっと喋ってるだけっていうイメージだったんですけど、わかんないです、ピコだけなのかもしれないですけど、相当僕は文法とか単語を叩き込まれた気がします。
まあ多分来る生徒層からしてもしっかりちゃんと喋れた人が多いので、
はいはい、
あの文法とかダメな先生残れないんだと思いますね。
うん、
だってあの日本人の方がすごい文法詳しい人が多いので。
そうですよね。
文法だけ知ってるみたいな人とかは先生のあら見えちゃうんで。そうか、じゃあもうあれなんですか、その2ヶ月間めっちゃ集中してやりきった感じなんですか。
めちゃくちゃやったなっていう気がします。あ、今、はい、
マジで、
はい、
あの1日8時間授業を受けて家帰ってどれぐらいやってたんですか。
3時間ぐらいですかね。
あ、なるほど。基本じゃあ平日はもうすぐ帰って勉強してたんですか。
そうですね、帰ってプール行って、あと夜寝るまで勉強してっていうのが月曜、僕土曜取ってなかったんで月曜から金曜です。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
土日は、まあ、ちょっとリフレッシュして、
で僕土曜はで 僕その復習がうんぬんって話してたじゃないですか。復習が多すぎて、うんうん、追いつくのかって言ったら、で土曜日は僕は授業取ら、みんなほとんど全員取ってたんですけど、
うんうんうん、
僕は土曜取らないで学校行って、
あ、学校行ってたんだ。
はい、でその自分の個室で勉強してました。
うんうん、
土曜日は朝から晩まで、はい。
復習してたんですね。
はい、そうです、うんうん、復習してました。
そういう一日を取ってたのは良かったですか。
すごい良かったと思います。他の生徒は土曜まで丸々授業で、で日曜日遊びに行くんで。なんか復習やばいってよくみんな言ってたんで、
あ、
僕は土曜日に全部一気に1週間分復習してたのですごい良かった。
はいはいはい、予定通りやったわけですね。
そうですね、はい、
あ、素晴らしいですね。じゃあ日曜日が休憩みたいな感じ
ですね。そうですね、日曜日は多分全く勉強しませんでした2ヶ月間。
あ、なるほどなるほど。そのフィリピンでそのスッと生活にも入っていけて授業もがっつり集中してみたいな感じだったら、はい、あっという間過ぎた感じなんですか。はい、
そうですね、本当に一瞬でした。
あ、そうなんだ。
はい、
ほー、英語力の変化っていうのは感じることできたんですか。は
い、いや相当英語力上がったと思います。
あ、そうなんだ。
はい、こっち来て最初試験受けたんですけど、
うんうん、
結構上の方のクラス
になりました。クラス分けで。
そうです、そうですね。
あ、そうなんです。それってあのフィリピンにいる時も自分でなんか変化感じることあったんですか。
そうですね、もう普通に喋ってる言葉とか文、あの速さとか文章とか見るともうなんか全然違いますね、最初の頃と。どんどん変わっていくなって感じがします。
それ日々感じていた感じなんですか。
そうですね、僕の場合は。
じゃあもうその面白い感じだったわけですよね。
そうですね、すごい楽しかったです。そうですね、はい。
その停滞することもなく、こう、
そうですね、なんか、
のめり込んでいた感じ。
はい、そうですね。なんか、僕、一緒に行った人たちも、なんか、2ヶ月ぐらいで、なんか、1回、なんか、
うん、
なんていうんですか、停滞期が来るよねって話をみんなしてました。
ああ、
なんか、なんか3ヶ月いる人とかが、ちょっと辛そうでした。
うん、そっか、そっか。じゃあ、2ヶ月でちょうどいい感じで。
そうそうそう。だから、みんな停滞し始めた頃に、みんな停滞し始めた頃に、僕、もうすぐ終わりだから頑張るわって言えてた感じです。
ああ、なるほど。他の生徒さんとかって、英語力高い人多いんですか。
いやいや、高くな、その最初はみんな高くないです、みんな。
あ、そうなんだ。
はい、
その同じようなタイプですか、その会社で
社会
人で働いてて、で一応その学歴的には勉強してきたけど喋る機会なかったので喋れないみたいな方が多いんですかね。
そうですね、
あ、そういう人らはもうやっぱりこう同じように成長していくわけですか。
そうですね。
他の方とかがの、授業を受けるのって発音しかないじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
他の方の英語力って知れる機会あるんですか。
いや、なんか例えばなんかその、まあ、授業の話とかしてて、でまだそんなに英語で会話することはない、うんうん、まないんですけど、うんうん、まあ、授業の話とかしてて、それでなんか今こんなことやってるよとか、うん、こんな単語出てきたみたいな話とかするときに、あ、もうそこまで行ってるのかみたいなとか話とかしてました。
う
ん
う
ん、
あ、なるほどね。
あと一応 EOP なんで、 EOP でしたっけ。EOP、
そう、そんなありましたっけ、ピコ。
そうです。
あるんですか。
あ、多分僕が行く直前からでした、EOP って。あ、なんか、張り紙されてたのは直前でした、確か。EOP です。
どこで学校の中で。
食堂、はい、そうです。学校の中では EOP でした。
ああ、そうなんだ。
結構守られてない時もありましたけど。
まあまあ、それは難しいところですね。はい、ピコ1とピコ2どっちなんですか、校舎。
僕、どっちも使いましたけど、
はあは
あ、はい、僕、メインはピコ1でしたけど、最初の頃はちょっとピコ2にいました。
あ、そうなんですね。
はい。
で、ご飯食べるところ の, あのスペースが EOP なんですね。
一応そう、学校の中入ったらもう一応 EOP。
ああ、そうなんだ。
はい。
そうか。じゃあ、その、先生3人ずっと固定の中、2ヶ月間やった感じなんですか？
あ、違います、違います。毎週3人は移動します。あ、その、はい。1日3人ですけど、その3人は毎週変わります。
変わっていくんですね。ああ、はい、あの、張り出されるやつですよね。
そうそうそうです。でも、リクエストすると結構受け入れてくれたりすることもあります。うん、まあ、それはちょっと先生たちのタイミングにもよるんだろうけど。
うんうん、
はい、
授業を2ヶ月そのこっちから要求することなく、もう学校から与えたものをひたすらやってたんですか？
いや、結構要求しました。なんかこういうのがいいとか、例えば僕の場合は結構後半になったらもう難しいビジネス英語みたいなのが結構多くなってきて、
うんうん、
あのそこまでビジネスの話はまだいらないかなと思って、どうだろうってミルドレッドが基本教材を用意してたので、うんうん、ミルドレッドになんか僕、もうちょっと普通に喋ることの方が大事だと思うんだけどって言いに行って、なんかじゃああなたにはこういうのどうかなって教科書その場で見せてくれて、
うんうん、
で、なんかこっちがいいかとかあっちがいいかとか2人で相談しながら次の週のとか決めたりしました。
ああ、なるほど。
はい。
まあそういうのは柔軟に対応できる、
ね。めちゃくちゃ柔軟だと思います。
うんうんうん、
はい、
そうか。
まあ、でも言えない人はもうなんか何も言えずにひたすらって感じだった。
ああ、それ英語力であったり性格であったり
とか。あ、そうそうそうそうそうそうです、
うん、言えない人いるんですよね。
そうですね、言えないと損だと思います。もう本当になんか微妙だなと思いつつやり続ける人も中にはいたので、それ言った方がいいよって話とかしてましたけど、なんかいや、まあとりあえずこれでいいかなとか。
あ、そうか。生徒間でそのお話したりするのは、その週末であったりとか、ご飯食べるときとかに話すんですか？
そうですね、生徒間では、あと、まあ、学校終わった後に帰り途中で話したりとか。はい。
なるほど。もうポジティブ尽くしなんですね、じゃあ。
僕的にはそうですね。
じゃあ、まあ、イメージしてた通りの経験ができた感じですかね。
そうですね。
うんうん、もともと探してたのはその社会人が多くて、まあ、真面目に勉強する学校ってことですよね。
そうですね。
みんなも結構真面目なんですか？
みんなめちゃくちゃ真面目でした。その、まあ、全然真面目じゃない人はいなかったですね。僕のタイミングではですけど。
うんうん、その2ヶ月間は、みんな頑張って勉強してたと。は
い、そうですね。
その、ピコ行く際に、なんか注意点みたいなのってあります？
はい、その、意外と綺麗じゃないっていうのは思っといた方がいい。
それ どの辺ですか？学校ですか？
いや、僕、でも僕一番思ったの、なんかあの、うんうん、留学ラジオのサイトでは、
うんうん、
なんかトイレの紙は流せますって書いてあったんですけど、
あ、
トイレの紙は流せない。
それ、あの、どこですか？
コンドミニアムも学校もです。
あ、学校流せないですね。
はい、
あのコンドミニアム流せないんですね。
流せないです。
そっか、じゃあ、あの、滞在施設によるんだ。
ああ、
今選択肢が3つ4つあるんですよね。
いや、コンドミニアム かホテルかしかないと思います。
あ、2つだけですか今？
はい、そうです。
そうなんだ。
はい、
え、そうなんだ。
でもホテル選んでる人いないんで全員コンドミニアム
高いからね。
そうです、全員コンドミニアムにいます
あ、ということはじゃあ両方トイレ流せないんだ。
そうです。
え、じゃああれ毎日清掃の人来るんですか？
週に2回ですね。
ああ、そうなんです。ゴミ箱捨てる系なんですね。
そうです。ゴミ箱捨てる系です。
ああ、なるほど。すいません。訂正しておきます。そっか。なるほど。じゃあ、そこは注意点ですね。
そうですね。まあ、普通だとは思うけど、フィリピンでは。
まあまあまあ。
うんうん、
一番高い施設はすごいけど、それ高いからみんな行かないから、コンドミニアムの方は、綺麗けどトイレ流せないよっていうことですね。
トイレ流せないですね。
まあ、あんまり綺麗っていうイメージがすごすぎるとちょっと残念っていうことが起きるわけですね。そうそう
そ
う。
で、コンドミニアム結構中国人とか韓国人とかもみんな結構いて。
あ、それは普通に住んでる人とか。
そうそうそう、普通に住んでる
人とか。学校じゃない人
です
。
うんうんうん、そうそうそう。で、タイミングとか場所とかによっては超うるさかったりするみたいです。
ああ、そういうことね。その、
はい、
近隣の住民
が、そう近隣の住民がすごいうるさかったりします。
あの運が悪いと、
そう運が悪いと臭かったりうるさかったり、そうするとなんか変えてくれって言ってる人もいました。で、まあ、それは変えてくれるんですけど場所を、
あ、その調整できる範囲やったら、
あ、そうですそうです、はい、調整できれば変えてくれる、ね、それは結構マイナス点だったと思います。みんな文句言ってました。
うん、まあでもそれどうしようもないですね。日本人って比較的施設きれいに使うんですよね。でも他の国の人めっちゃひどい人いっぱいいるんで、そういう部分があると、
うん、そう
なるほど、それ注意点ですね。
そうですね、
それぐらいですか。
まあ、あとあれなんですけど、先生の当たり外れは意外とありました。
ああ、
まあそれも普通なのかもしれないですけど、でもうん、結構、あ、この先生結構微妙だなって思う先生もちらほらはいます、普通に。
それ例えばどういうところが微妙なのか。
あ、まあそれこそさっき言ってた文法のこと聞くと分かんない、なんこっちの方が合ってる気がするとか言われちゃう先生も結構いたりとか。
文法はあるでしょうね。
そうですね。 あとちょっと年上の先生とかもいるんですけど、50代とか、そう、発音、ね、発音がすごい微妙だなって、もう僕らでも分かるぐらい微妙だなっていう先生もいます
。うん、それ難しいですよね。その年配の方、発音悪いけど、人生経験あるから、先生としてはね、真面目にやってる部分はあるけど、やっぱり発音なまってんなって思う人いますよね。
そうですね。
まあ、なるほど。まあ、それも、まあ、どこでも多少はありますね。
そうですね。
うんうん。先生の年齢って何歳ぐらいですかね。
いや、若い人が多かったです。僕が当たった人は僕ぐらい、30歳前後ぐらいの人が多かったです。
年いってる人って40とかですか。
いや、いってる人は50ぐらいの人、50超えてるぐらいの人はちらほらいました。でもそんなに多く、
はい、うんうん、ポロポロですよね。
ポロポロです。
まあ、30ぐらいが数人ですね。
そうですね。
年配の方は。
はい。
で、30ぐらいが ほとんどなんですか。
そうですね。僕、年上だと思ったら年下だったみたいな人が多かったです。
でも、他のセブンの学校やったらもう20代前半ばっかりですからね。
まあ、それに
比べると。
全員多分大学出てるはずです。
なるほど。じゃあまあ予想通り、その社会人の生徒も多くて、先生も比較的大人な感じだったってことですね。そこは。
そうです。
そうか。じゃあ、2ヶ月で期間もちょうど良かったんですね。
僕的にはちょうど良かったと思います。はい。
で、そのモチベーション高いまま、ロンドンの方に向かわれたんですよね。
そうですね。はい。
ロンドンでは学校に入ってるんですか？
そうですか、そうです。語学学校行ってます。
4ヶ月同じ学校に行くんですよね。
そうですね。はい。
最終的なそのゴールみたいなのってあるんですか？
そんなにないんですけど、普通に喋れたらいいなって思ってるんですけど、
でも
その点数とかのゴールはないです。
で、うんうん、会社からそういうの要求されてるわけでもないんですよね。
そうですね、一応要求されてはいるんですけど、う
ん、
それはでも、
されてんだ。
いやでもトイック700点とかなんで、それはさすがに取れないとやばいなっていう。
でも、もうすでに、いけてるかもしれないぐらいですよね。
多分大丈夫だと信じてます。もう行く前600点だったんで、うん、今700点ぐらい取れるだろうと信じてます。
うんうん、この2か、フィリピンの2ヶ月でも手応え感じてるんです
か？そうですね。
なるほど。で、ロンドン行って、レベル分けみたいなのをして、そっちはグループ授業主体なんですよね。
はい、そうです、はい、
いろんな国籍の方がおられるんですよね。
そうですね、ヨーロッパの人多いです。
日本人はほとんどいないですか？
日本人ちょろちょろいます。
いるんですね。
はい。
なるほど。レベル分けして、その全体の中でどれぐらいのレベル、さっきそんなに良かったっておっしゃってましたけど。
あ、そうそう、意外と良くて、5段階で2番目ぐらいです。上から。2番目かなって感
じ。あ、上から2番目なんですね。はい、じゃあクラスメートも結構できる人たちが。
そうですね、そうですね。
もう、そこには日本人とかいないんですよね。
うん、まあ、一クラスに、僕以外に一人いるかいないかみたいな。
いるか。
まあ、いるという感じですね。あと、ずっといる人とかは結構もう上に行ってたりするんで。
あ、長い人いるんです
ね。そうですね。1年ぐらいいますみたいな日本人が一人いたりしたんで。はい。
その大きな学校なんですか？
いや、僕の行ってるところはすごくちっちゃくて。
はいはい。
はい。なので、そんなに人数多くないです。50人ぐらいですね、全部で。
今、それホームステイですか？
今、ホームステイです。
あ、ホームステイで学校通ってんの？
はい。
もうフィリピンと全然違う学習環境だと思うんですけど、
そうですね、
あのそれぞれにメリット、デメリットあると思うんですけど、
はいはい、
ネイティブ国のグループクラスはどうですか？
授業自体はもうフィリピンに比べれば全然、うん、全然学ぶところはないです。
マジで？
いや、本当にフィリピン幸せだったなって来て、1週間ぐらいの本当に思ってました。いや、やっぱ学ぶ、なんていうんですか、まあ、情報量が単純に少ないので、1日4時間ぐらいの授業ですけど、
うんうんうん、
情報量が少ないので、やっぱり。
まあ、自分に最適化してるわけじゃないですからね。
そうそうそうです、そうです。
今、3コマ受けてるんですか？ 4 コマ？
ロンドンでですか？
はい、ロンドン。
全部で4時間半ですね。
4時間半か。
はい。午前中が3時間で、午後が1時間半。
あで、2時半ぐらいに終わるんですか？
そうです、ね。2時半に終わります。
終わって、なんかみんなでダラダラして、ホストファミリーのとこ帰ると。
そうです、そんな感じです。
今、もう、あれなんですよね。日曜会はそんな、支障ないんですよね。
そうですね、そういう意味ではそうですね、普通に
それも
人と話す分には問題ないです。
問題ないですよね、
はい、
フィリピンで卒業したときにそれぐらいにはなってるんですよね。
なってます、はい、
今そのそっちで1ヶ月半経って、
はい、
その中での英語力の変化っていうのはまた違う形で感じてるんですか？
あ、それは思います。その、うんうん、やっぱりなんかなんていうんですかね、鍛えてる筋肉違うって感じがします。
それ集団の中で、
そうです、やっぱり集団の中でいかに喋れるかっていうのは全然違うような気がして、僕は実際喋れる し文法も分かるんだけど、みんなでわーって喋ってる時に踏み込めないっていうのが最初の2週間ぐらいすごい辛くて、
それは慣れてくるんですか？
それは今ちょっと慣れてますけど、でもまだまだだなって感じがします。結構みんな早いんで、テンポが。
はいはいはい。そうなんですよね。はい、そのスピードの方で負けちゃうんですよね。
そう、それはすごいフィリピン留学の欠点っていうか、喋れるように、実際には喋れるようになってるのに、みんなでいると喋れないっていうのは欠点だなと思いました。うんうん、
まあ、マンツーマンの弊害ですよね。
そう、そうですね。フィリピンいるときは、つっかえると待ってくれるんですけど、
うん、1対1ですからね。
そう、こっちはもうつっかえた瞬間に次の人が話し始めちゃうんで、友達といると。そうすると、もう喋れなくなっちゃったりとかする、
うんうん、
そう感じ、
はいはい、
それはすごい勉強になる。勉強っていうか、その鍛えられるなって感じがします。
うんうんうんうん、それは、行く前はやっぱり、いまいちわからなかったですか？
行く前っていうのは、
留学前には、そのフィリピンのマンツーマンのメリット、デメリット。
あ、分かってなかったと思います。その、なんとなく分かってたとしても、ちょっと、なんていうか、その身に染みては分かってなかったので。
うんうんうん、そうかそうか。まあ、行ってみても、明らかに違うトレーニングだなっていうところですね。
は
い、
そうですね、う
ん。両方必要だと思うんですよね。
そう、両方必要だと思いました。
うんうんうん。そっか。今、あとはそのグループだったら、いろんな国の人がいるから、いろんな国の英語になれたりとか。
あ、そうそうそうですね。
あとはもうフィリピン人の英語に比べてやっぱネイティブの方が早いんで、
うんうん、
スピードの差とかも、まあ、やっぱり一定なじみ、なんだろうな、うん、慣らしていかないといけない部分だと思うんですよね。
うんうん、
ホストファミリーは何人なんですか？
うわ、イギリス人です。
あ、イギリス人ですか、
はい、
家族とも結構話してるんですか？
そうです、毎日1時間、夕飯の時に1時間とか1時間半とか喋ってます。
いい家ですね。
そうですね、すっごいラッキーな家です。友達に言ったらびっくりされます、うん、どの人も、うん、
当たり外れありますからね。
そうそうですね、相当当たりな方だと思います。
あ、ご飯は？
ご飯はそんなに美味しくないですけど、そんなにまずくもないです。
ああ
別に普通に食べる。
ポテトばっかり食ってるんですか？
いや、ピザと、ピザばっかりです。
ピザばっかり。ピザばっかりきついな。
はい、
フィリピンの時はもう丸一日勉強してたとおっしゃってましたけど、
はい、
今は授業夕方ぐらいに終わるじゃないですか。
はい。
授業前の勉強時間ってどれぐらい取ってるんですか？
今、日によりますけど、まあでも僕は2時間ぐらいは、1日2時間ぐらいはやるようにしてます。けど周りは全然やってないです。ですごい真面目だねとか言われます。
それ、他の国の人に？
あ、そう、日本人にもそうですけど、他の国の人にも普通に言われます。
そうなんだ。
そんなに勉強するんだ、みたいな。でみんな若いんで、なんか、どちらかというと、こう、なんか親に言われてきましたみたいな人も結構多いんですよね。
学生ぐらいなんですか？
そうですね、大学 生とかが多い、そう、大学生、今大学生の夏休み期間っていうかなので、
うんうんうん、
フランスとかイタリアからバーってたくさん来るんですけど、みんなまあ、うん、大学生の夏休みなんで、そんなになんかこうなんかやる気に燃えてるというよりはなんか、
うんうん、
もうなんか来なきゃいけなかったみたいな感じで、
うん、じゃあそのいろんな国籍の中でやっぱり日本人が真面目な人が多いんですかね。
そんな気はします。
あ、やっぱり、
あと、あとあれですか、韓国人中、まあ、やっぱアジアの人は真面目な気がします。まあ、ロンドンに来てるアジアの人
は
真面目かもしれない、
はいはいは
い、少ないので。
あ、そうか。じゃあそのピコの時とその政党の真面目さは全然違うわけですね。
全然違います。
なるほど。まあそれが実態ですよね。
そうですね、それが実態です。
そうか。そうだな、授業の中でその集団の中でその会話したりとかディスカッションみたいなのあると思うんですけど、
あります、あります、はい、
それってその自分で選んでいくものではなくて、それも決まってるんですか、あなたのレベルはこれみたいな感じなんですか。
あ、今の学校ですか。
そうです、例えばピコとかだったらそれはアレンジできるわけじゃないですか。
いや、その何もできない、そのあなたのレベルはこれって言われたらもうなんかその授業に出て、もう普通に、普通にもう本当になんか学校ですね、普通の中学校高校みたいな感じで、
うそうかそうか、
もうあなたはこの授業に出てねって言われて、はいって出てて、それで授業を受けて終わりって感じです、
うんうんうんうん。あ、全然、じゃあその、そっか、まあそれがそんなもんですよね、グループなんで。一クラス何人ぐらいなんですか。
いや、もう時と場合によりますけど、今大体10人いないぐらいが多いですね。7、8人とか。で、まあ、たまに10人超えたりとかすると、今日は多すぎて、う
ん
うん、
う
ーとかいう感じですけど、先生もなんかちょっと多すぎて、転用やみたいな、はい。
先生はイギリスの方なんですか。
そうですね、基本はイギリスの人です。たまにオーストラリア出身とか言ってる人もいますけど、基本はイギリスです。
フィリピンでアメリカ英語になれたらイギリス英語に戸惑うみたいな人たまにいますけど、そういうのはなかったですか。
あ、僕多分そこまでリスニング力がなかったんだと思います。
ああ、
別に同じように聞こえます。
まあ、大
した
ないと。はい、良かったですね。
あと先生、うん、やっぱ先生たちはちょっとあのなんていうんですか、分かりやすく喋ってるんだと思う。
うんうんうんうん、
あとホストファミリーももう慣れてるんで分かりやすく喋ってると思うんですけど、
はいはいはい、
たまにそのお店とか行って喋ると全然聞こえなかったりします。
あ、
え、
そうかそうか、
今の英語って思ってる時はあります。多分それがイギリス英語なのかなと思ってます。
うーん、なるほど。そうか。あの物価の違いってどうですか。
あ、高いですね、ここ。日本の 1.3、4倍するんじゃないですか、全部。
ピコのいるアラバもまあまあ高いんですけどね、フィリピンの中
で。そうですね。まあ、フィリピンの中高くて、まあ、日本の 0.8 倍みたいなイメージじゃないですか、多分。
うんうん、
はい。
フィリピンの時って、ピコ、アラバ以外にも行ったことあるんですか。
行きました。あと、セブ行きました。
あ、セブ行ったんですね。
セブ旅行しました。
週末旅行。
なんか、僕、4月の半ばぐらいに連休があったんですよ、フィリピン。
はいはいはいはい。
多分、そう、フィリピン全般連休だったと思うんですけど。
はいはいはいはい。
で、多分そのタイミングで行きました、4月の半ばぐらいから。
なるほどね。
はい。
そっかそっか。そのセブ行った時に、やっぱアラバより安いなって感じがあるんですか？
なんか別、なんかそんなにあんまり感じてなかったですけど。
変わらないですね。同じですよね。
はい。
まあ観光地行ってるんですもんね。
そうそうそう、観光地だからですね。はい。あと、マニラもちょこちょこ行きましたけど、
うん、
なんかそんなに、
ああ、そう
なんです
ね。はい。大差なかったと。
そんな、うん、あんまり気にしなかったです。
はいはいはいはい。そうかそうか。今だって、ロンドンとかだったら、食事って、
ホームステイで食事出てるんで大丈夫なんですけど、基本は。
お昼はお弁当持っていくんですか。
あ、お昼はそのスーパーで買ったり、レストランに行ったりみたいな感じですよね。でも高いですよ、普通にスーパーでちょっとしたもの買うのでも、普通にサンドイッチとか500円ぐらいしますもんね。
うん、そうですね、4ヶ月では結構かかりますね。
そうそうそうなんですよ。
なるほど。授業って、じゃあもうそこで上達しようと思ったら、レベル上げて、レベルの高いところ行くしかないってことですよね。
そう思います、はい。
なるほど。そうか。ただなんか聞いてると、その当初予定してた目標をすでになんか達成しつつあるんですけど。
そうですね、その、フィリピンが予想以上にはかど、僕の場合、はかどったっていう話はあります。
フィリピンでちょっと達成した感があるんですね。で、今はフィリピンでできなかったトレーニングをしていると。 その集団の中でっていうところ。
すいません、もしもーし。
あ、もしもーし、聞こえます？聞こえますか？あ、こっち聞こえてます。もしもーし。聞こえないですか？聞こえますか？
もしもーし。あ、すいません、電波。いや、電波が。来ました。
あれ？来ますね。
つながりました？もしもーし。
あ、接続が不安定です。なってる。
もう大丈夫ですか？もしもーし。今、僕聞こえます。
はいはい。
はい、すみません。
ああ、よかった。ああ、よかった。
なんか、ちょこちょこ、こっちの電波もちょこちょこ切れるんですよ。
はい、はい。
こっちの電波。
ああ、大丈夫です。
イギリスの電波。
よかったです。そうか。ああ、まあでも、じゃあ、今まで、その、二つの国って、その、嫌やったこととかネガティブなことないんですか？あ、また切れた。マジで。おーい。
あれ、もしもし。
あ、
すいません。
はい、すいません。
いや、なんか、
今聞こえてます。
多分、うん、ホストファミリーが掃除すると、掃除し始めるとなんか電波が。
そんなことあるんですか？
わかんないです。その今までの経験的には掃除し始めるとなんか電波が。
はい。なるほど。今掃除中なんですね、じゃあ。
今朝9時なんで。
あ、そうかそうか。すいません、朝早朝に。
いえ。
あと何聞いとこうかな。あ、そうそう、2つの国ってその、はい、基本ネガティブなことないんですよね。もう順調でしかない感じ。
いや、そんなこともないですけどね。ちょっとなんか僕的にはイギリスの、うん、その授業はすごい物足りなくて、
うん、ああ、
なんか
そうか。
そうですね。なんか例えばこう授業中結構なんか2人組になってディスカッションしましょうみたいなのがやっぱ多いんですけど、
うんうん、
うん、多いんですけど、喋るんですけど、もうみんな文法ぐっちゃぐちゃなんですけど、うん、先生はもう何にも言わないんで、まあ、言えないじゃないですか、当然そんな、うんうん、10人が喋ってるから。
うんうん、
もう、なんていうんですかね、もう、学生徒たちみんな文法ぐっちゃぐちゃなんですよ、もう、今。
うん、
その上のレベルの人たちでさえも文法ぐっちゃぐちゃなんですよ。なんか本当に、僕の文法も今どんどん崩れつつあるんじゃないかと思って。
あ、そう、多分ネイティブ国 の, そのグループクラスの弊害は、その日本人は知識があって喋れないから留学するじゃないですか。
そうそうそうそう。
でも他の人らは適当に喋れるけど文法崩壊してるから留学したりするんですよね。だから結構その文法の授業とかも多いし、そのみんな他の国の人は英語を使う環境が生活の中にあるから、
うんうん、
なんとなく会話できちゃうんですね、
うんうん、
フィリピン人もそうなんですよ。フィリピンの子供の時から喋るようになってるんですよね、
うんうん、
で先生になるような人たちはそれをさらにちゃんと勉強して教えるようになるんですけど、
うんうん、
一般のフィリピン人とかは全く同じで普通に喋れるけど、
うんうん、
そのしっかり聞いてみると結構間違ってるみたいなのがあるんですよね、
うんうん、
で他の国同士はそれ気がつかないんですけど、日本人ってちゃんと勉強してる人はすごい気になって仕方ない
そうなんです。そうなんです。僕すっごい気になっちゃうんです全部
うん、結構めちゃめちゃやなって分かってしまうと、
うん、
それがストレスな人はいますね。
そうなんですよ。結構 僕はそれ結構今ストレスですね。
そうか。
で誰も直さないんで、僕も例えばでも僕が良かったなと思うのはフィリピンで結構喋って文法も直されたんで、うんうん、僕が自分で喋ったことは自分で気づけるっていう、うん、あ、今の違ったな、うん、今のはこういうべきだったなって後で思えるんで、
うんうん、
なので次から改善できるから良かったなと思いますけど、
うんうん、
やっぱ最初から全然喋れない状態でロンドンに来た人とかはもう全然喋れるようにならないですね、みんな。
ああ、それはみんなそんな感じの感想を持ってるんですか？
他
の生徒は。
いや、その
比較できないじゃないですか。
そう、他と比較できないからこんなもんみたいな感じでみんないるんですけど、
うんうん、
なんかすごい喋れるねって、日本人のなんでそんなに喋れるのみたいな感じで言われるんですけど。
あ、言われるんですか。
日本人なんかどんだけ勉強したのみたいな。いや、2ヶ月フィリピンにいただけみたいな言うと、なんか、うん、ええー、みたいな。フィリピンってそんななのみたいな感じで、
まあまあ、
そうで知らないです。
あ、そうか。まあ、経験しないと分かんないですもんね。
そうそうそう。
まあ、いただけじゃ上がんないですけどね。ちゃんと勉強しないといけない
そうそうそう。
1対1の授業をちゃんと使いこなせればやっぱり話す機会は多いですし、
うん、
まうん、まあ、それはグループクラスとは比べもならないですよね。
そうですね、う
ん、じゃあまさにそれを体験してしまった
そうですね
、そうしたらもうこの残りのモチベーションどう保つかすごい 大きな問題じゃないですか。
いや、結構それ問題で、で、なんか先生とかにも結構相談してるんですよ。なんかどういう勉強したらいいみたいな。
うんうん、
で今はなんか毎日日記つけて、毎日先生に出して、先生にチェックしてもらってます、文法を。
はいはいはいはい、はい。
で、ほんとこう言った方がネイティブっぽいとか、こう言った方がいいとかっていうのを先生に 毎回やってもらってます。
なるほど。
はい。
そうか。そうか。半年で予定したけど、予定より早まったことによる悩みみたいな。
そうですね。
そう、うん。ビジネス英語に行くのがいいのかもしれないですけど。
でも学校変えられないんで。
あ、そうかそうか。もう決めちゃったもんね。
そうなんですよ。もうちょっとそう、確かにもっとビジネスっぽいこととかやりたいなと思う。その会社、社会人として使えるような英語みたいなのもやりたいなと思うんですけど、学校変わらないんで、はいはい、どうしようもないんですよね。
その中でもう、なんとかするしかないですね。
まあ、でも、ただ、その、なんか、上の方のクラスは、もう僕の知らない単語ばっかりみんな使ったりするんで、やっぱり勉強する会はあります。
そうか、やっぱりレベル上げて。それは、はい、なんか月1回レベル試験みたいなのあるんですか？
そうですね、月、に2回ぐらい先生と2人でその面談みたいなのがあって、
はいはい、
その時に今のレベルどうだとかって話はするんですよ、うんうんうん、結構。なので、そう僕、その午前と午後で僕違うレベルにいて、午前はその上から2番目なんですけど、午後はちょっと人数が減るので、一番上のクラスにいるんですけど、
あ、
午後のクラスはすごいしんどいですね、もうみんなめちゃくちゃ喋れるんで。
そうかそうか、
はい、
でみんなの文法間違い気になるけど、でも集団の中にガンガン入っていけるかというと、まだそこまででもないと、
ね、全然入っていけないですね、まだね、うん、特に上のクラスの人たちが喋ってると全然入れないですね。あ、まあ、だからそういう意味ではモチベーションは
大事。なるほどなるほど、そうですね。だからただその文法っていう部分になると気になっちゃうけど、他に学びがあるんだったらそこに自分の弱いところに目を向けてやった方がいいですね。そうか、でもすごい順調そうで何よりですよ。そんなみんな伸び悩んだりしますし、
うん、
そもそも環境が合わない人もたくさんいるので、
うんうん、環境面はなんか多分元からあんまり心配してなかったんですけど、
あ、そうかそうか。
ただあれですね、やっぱりその見てて思うのは、まあ自分で言うのもあれですけど、その大学受験の時にまあまあ頑張ったので、
うんうんうん、
そのなんか勉強する感覚っていうか、なんか、勉強する方法っていうか、自分に合う勉強方法みたいなのが、わかんなそうな人は大変そうですね。
そうですね。勉強慣れしてないと。
そう、勉強慣れって感じです。フィリピンの時は周りみんな勉強慣れしてたので、
はいはいはいはい。
今は周りほとんど勉強慣れしてないので、みんな。
え、それは日本人だけじゃなくて、
だけじゃなくて、そう、他の国の人も、その、何をどう勉強したらいいか分かんないみたいな感じの人が多いんで。
多分そこにロジックとかないんですよね、ロジックとか経験とか、自分のスタイルみたいなのが。
そうそうそう。
そう、だから、その、僕、学歴が全てだとは思わないんですけど、
うんうん、
ただやっぱり、その、ある程度学歴がある人って大学受験してるんで、その辺の効率性とか、
うん、
自分のスタイルみたいなのがある人が多いんで、
うんうん、
なので、やっぱりそれはアドバンテージだなと思うんですよね。
うん、
で、基礎知識ないって言っても、本当にない人よりはあるんで、
うんうん、
うん、まあ、知識なんてきりないんでね、その、ただ、最低限の知識がないと、環境に飛び込んでも何もできないんで、
うん、
そうか。でもじゃあピコはやっぱりそういうなんだか日本でエリート系というか、こうしっかりバックグラウンドがある勉強をしてきた人が多いんですよね。
多かったですね。そのなんか多分契約してる大企業さんが多分いらっしゃって、多分そこから毎月のようにこう2人とか3人とか来てて、その人たちはやっぱりそう、やっぱりその人たち真面目だし、うん、できる人が多いかなっていう気がします。勉強に集中する人。
ちょっと話しただけで分かるんですね、それが。
っていうか、まあ、そのバックグラウンドは聞くじゃないですか、やっぱり日本語で。そのあ、どこの会社なんですか、はいはいはい、どういうことやってるんですか、はいはい、いや、わー、そういう感じですね、みたいな。
なるほど。その、ご自身が勤められてる会社は、みんな半年間、そんな期間をいただいて、海外研修行ける
んですか？いや、そんなことないです。僕の、
あ、
いや、僕の会社、すごい大きいんですけど、
はいはい。
年に4、5人ぐらい半年間海外留学行けるんですよ。
じゃあ選ばれし人なんですね。
って思うじゃないですか。でもうちの会社って全然誰も応募しないんですよ、それに。
そんな制度があるのに。
そうです、多分年に 4,5 人しか応募しないから、年に 4,5 人いってるだけで、10人応募したら10人いきます。信じられないですよね。僕も
信じられない。だってそんな給料もらいながら行けんのに。
そうです、誰も行かないんですよ。行かない、はい、
あ、そうなんですか。それってその中でそのフィリピンに行くとか、その国とかも自由に選んでいいんですか。
そうです、僕自由に選べます。あの予算の範囲内なら自由に。
あ、予算が決まってるんですね。半年いくらみたいなのが
一応決まってますけど、でも全然膨大です。
いやエリートじゃないですか。
そんなことないですけど。
あ、でもそういう方が多いんですよね、多分ピコには。
そうそうそうですね、同じような、
ね、
そう、
うん、
で彼らは逆にこう指名されてきてるみたいで、なんか行きな、だからあんまり行きたくないのに来てるみたいな人とかも多かったです、逆に。
はいはいはい、
でもまあ、来るからには英語できるようになって帰るけど、っていう、うんうん、なんか行きたいって言って来てるわけで、なんか子供とかいる人もやっぱ多くて、
はいはいはい、
早く帰りたいみたいな。
年齢的にもね。
そうですね。はい、
だ会社によっては会社指定だったりとか、会社によっては、うん、まあ、その、でこう申告制みたいなところ、いろいろあるんでしょうね、
うん、
会社によって、
うんうん。
そういうところって、その、普通の、学生とか行ったら、ちょっとその逆に合わなかったりするんですかね。生きてる世界違いすぎる気もするんですけど。
そうですね、例えば19歳の大学生が来たら、多分びっくりすると思います、みんな。
ああ、やっぱり、
うん、
この間、僕、この間、多分19歳だったと思う、大学生1人紹介してしまいましたね。やばいかな。
いやでも僕帰った後確か19歳の女の子が来ますとか言ってたんで、多分大丈夫だと思う、うん、
今までその若い人もたまに来てるんですよ。そのやっぱり親が心配するじゃないですか。
あ、
で、まあ、ある程度そのきっちりしてるところで、
うん、
安心を買いたいみたいなところで、
うんうんうん、
まあ、実際行ったら満足するから、またその子供がまた他の子供を紹介したりとかっていうのはあって、うんうん、僕もピコの中で会ってることはあるんですけど、でもほとんどが大体企業からの派
遣された
社会なんですね。
そうですね。
で、この間相談があった方はもう、まあ、真面目な男性で、
はい、
あのとにかくそのしっかり勉強したいと、学生ばっかりが遊んでるようなところは嫌だって言ってて、
お、
いや、まあ、ピコっていう高いところあるけど、ちょっと客層違うけどみたいな。はい、僕いつもいくつか学校を提案するので、一応ピコも名前出したんですよ。
はい、
そしたら自分でいろいろ調べて、
はい、
僕3つぐらい伝えたんですけど、その中でピコに決めましたみたいなメールが
来て、
おー、マジで行くんやと思って。
も
う、まあ、その環境がね、そのカルチャーショック含めてためになることもあるとは思いますけど、
うんうん、
やっぱり全然種類が違う大人がいっぱいいるんやなって。そういうのもでもイメージ通りだったわけですよね。
そうです、僕としては良かったですね、うんうんうん、やっぱ同じぐらいの環境の人が多かったので、
う
んうんうん、仲良くなりやすかったし、
うん、そうですよね、うん、そうか。いや本当にじゃあ特に伝えた内容にブレもなく、
そうですね、良かったです。
ああ、そうかそうか。じゃあもうあとは残り、まだ今半分ちょっとですもんね。
そうですね。こっち来てまだ半分、ん？あ、そう、全体の半分ちょっとなんで、まだ、あと3ヶ月弱ぐらいあります。あとこっちで。
そこでもうさらにレベルアップ、ぜひしてほしいですね。その、
しなきゃいけない。
上に。これ帰ってきてから海外に、会社勤務になるとかではないんですよね。
すぐはないです、絶対。でもまあ、わかんない。将来的にはあるかもしれないですけど、今のところはないですね。
そうかそうか、分かりました。非常に参考になりました。最後、まあ、留学経験して、これから留学する方々に何かメッセージがアドバイスあれば、
お願いしたいんですけど。難しいですけど。
あ、難しいですか。あ、じゃあ、もっと軽く。まあ、もう十分聞けた気もするんですけど。
そうですね。なんか、フィリピン、わかんない。ピコは、やる気ある人が行ったら楽しいと思います。うん、やる気ない人が行ったら多分楽しくないです。
あ、楽しくないですか。
多分ちょっと辛いと思います。毎日宿題も結構あるし。
そっかそっか。それもう宿題は問答無用で出てくるんですね。
出てきます。毎日知らない単語20個毎日テストされるんですよ。
あ、そんなんあるんですか。
毎日テストって毎日そう、朝一まずテストなんですよ。毎日単語テスト。
それは発音の前に？
発音の後ですね。直後ですね。直後にそれぞれです。一人一人。
あ、もうそれルール化してるんですか？
ルールですね。別々、だ先生が、多分、前日の先生が授業終わった後に、その単語テストを作って、で、次の日、朝一でまず テストをやって、
はいはい。
で、そのテストで単語20個ぐらいテストが出てくるんですよ。
はいはい、
昨日使った単語の中から。
はいはいはいはい、
で、そのテストの、で出てきた単語を使って例文を20個毎日作るんです。
それが宿題なんだ。
そうです。で、その文法を全部な毎日直されます。朝一でまず。
ああ、もういい課題ですね。
そうですね。でもそれ結構辛いんで、やっぱ1時間以上かかるんですよ、それ作るの。
だって、一単語で20個でしょ？
20単語、20文作りますだから。
あ、そうかそうか。一単語1文
ってことですね。あ、そうね。一単語1文です。そうそうそう。20文作ります。
いや、一単語20って。
それは。
もう、カードハードすぎだろうと思ったんですけど。
いやいや、そうです。20文。全部で20文毎日、例文を作って、先生に出して、っていうのを毎日、月曜から、その、まあ、人によっては土曜まで。そうですね。だから多分辛いと思います、やる気ないと。
そうですね、まあ、そういうのが、あの普通のがこう宿題いらんって言ったらキャンセルもできますけど、うんうん、まあ、そういうのがもうやらないといけないっていうふうにその勉強するように持っていってるのは、
うん、
真面目にやりたい人にはありがたいですよね、
うん、そうですね、
そうか、まあ、でも分かりやすいそのブランディングというか、
うん、
あの今のまま行ってほしいですね、ペコは、
うん、そうですね、すごい、うん、いいと思います、はい、
そうか、ミルドレッドとかその先生とか選べないんでしょ、あそこ選べましたっけ？
一応なんかお願いはできます。
あ、え、今ってミルドレッドも授業やってるんですか？
ミルドレッドやってないですもん。
やってないよね。
はい、
はいはい、そうですよね。
あの先生がいいとか言います。
ピコって今生徒数何人ぐらいなんですか？
いや本当にそれ結構バラバラっぽくって、僕がいた時はもう10人とかでした。
あ、そんな少ない時、あ、そんな少なかったんですか？
そうですね。でもキャパ自体は結構多いと思います。で、今なんかピコツ工事してたんで。
大きくするんですよね。
そうそうそうです。なので多分キャパ自体はもっともうなんか70とか80とかいけんじゃないかなと思います。
そんな行くんだ。
僕は分かんないです。
してる時で多分40、50弱やと思いますね。
あ、そう、多分それでプラス、多分。
でかく
プラス、でかくしてたんで。まあそのでかくする工事がなんか難航したんでよく分かんないですけど。多分60、70、はい。
うん、ピコって今日本人スタッフいます？
います。一人アルバイトみたいな感じの女の子がいました。
そう、なんかあったら相談するんですか、その子に？
そうですね、その子昔ピコに行ったみたいで、
うんうん、
で日本に帰って、でなんかフィリピンでやっぱ働きたいとかフィリピン好きとか言って、でピコに、うん、ピコ前にも日本人スタッフいたみたいなんですけど、うんうん、ちょうどその人がいなくなったタイミングでその子働くようになった、はい、なったみたいで、あ、でなんかその一応その人と話すときは別に日本語でも大丈夫です。相談するときとか、はい、
あ、
まあ安心ですね。
英語でそのダイレクトに相談できない人 の、 そのワンクッションになる役割
として、そうですね。例えばそう、授業物足りないとか、英語で言えないからって言って、その人に、うんうん、言ったりすれば、すぐ伝えてくれます。
うん、ああ、なるほど。
はい、クッション
の方にはいいですよね。
そうですね、クッションにはなってくれます。
そっか。
はい。
わかりました。ちょっとまた僕も機会あれば、ピコの顔出したいなと思いますね。
はい、
僕がいた時は、日本人スタッフいたりいなかったりで、
あ、
多分、まあ、大きくしていこうっていうアナウンスは今年来てたんですけど、
うんうん、
どれぐらいの、どんだけでかくするつもりなのとか。
僕もよくわかんない。ね、なんか、ね、なんかフィリピンの工事ってすごい激しいじゃないですか。なんか、
はいはい、
なんかガバガバってやってるような感じで、なんか、それで作れるのみたいな。それでそんな感じの工事してたんで、よくわかんないですけど。はい、
確かに。わかりました。忙しいとこありがとうございました。
いえ、忙しい、大丈夫です。忙しくないです。
はい。あ、そっか。え、今から授業ですよね。
そうです。あの、なんか、今日は、夏休みシフトで今日は午後からなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。なんか、月水金は午後、みたいな。
そんな半年も、その、海外で、ほんわか育って、帰ってきたら大変ですね。
いや、本当にそれ、もうなんか、その過去の先輩たちもみんな言ってて、もう仕事戻れない。
いやいや、そのフィリピンの時がっつり勉強してて、今はほんわかしていってるわけでしょ。
そうです、そうですね。
それが日本社会に帰ってきたら、
そうだ
ね、だいぶ リハビリ期間が必要
です。そうなんですよね。恐ろしいです、考えたくない。
いやいや、でももうまだね、2、3ヶ月弱ありますから、
はい、
満喫してください。
はい、ありがとうございます。
はい、またあの、もし何かアップデートあったら教えてください、
はい、
帰ってきたぐらいの時。
はい、
その後、実はこんなことありました、
ね。面白いことあったら、ね。まあ、あと、ピコの人たちとまだ連絡、まだ今ピコにいる人たちとも連絡取ってるって、なんか面白いことあった
ら、ね。ああ、そうかそうか。
はい。
はい、わかりました。じゃあ、こんな感じで、
はい。
ちょっとまとめたいなと思います。
はい。これ、なんか、はい、あれ、録音したやつ送るとかなんですか、
はい、はい。いただいていいですか。
わかりました。
はい。それで記事を起こしますんで。
はい。わかりました、
はい。では、よろしくお願いします。はい、引き続き頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
失礼します。